キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあというわけでございまして、スキップカジベスのポッドキャスト、もうね、くんかくんか多いようですね。ゲストに迎えても3週目になりましたね。
よろしくお願いします。
なんかさ、くんかの場合さ、その働いてない時間が、まあ、先週の聞いてもらえれば分かるんだけど、うん、働いてない時間が嫌なの、隙間が嫌なの、その
なんかやっぱり
若い時からそうだったの、国有の時から。
そう、あの時も実は夜あのバイトして
た、うん、サラリーマンやって
なんで
それ何のバイトしたの。
その頃いい時代だったから、うん、俺49万円だったんですよ。契約社員だったから、うん、固定で
49万、
20代、
すごい、そんなもらえ
る、バブルの頃。
あ、バブルか。
それであのそれだけじゃなんかあの体が物足りなくて、うん、あの車持ってたから、うん、車でなんかあの送りっていうの、キャバクラみたいな、ああいうやつもすごいバブリーな時代で、それも当然毎日行かないです、会社も行くから、うん、だから週末だけとか、
うん、
週末とあとなんかあの暇そうな平日も一日合わせて、うん、なんか週3日とか行ってたんですけど、
あれさ、送りってさ、俺の友達がなんか一時期やってた時あるんだけど、うん、あれさ、キャバ嬢がどこって言ったらもう絶対行かなきゃいけないってこと。
あのね、
そのルートが決まってるとかじゃない、
いや、配車があのする係の人がいるんですよ、そのスタッフの人たち、男の人たちが。それでなるべく近いところを数人乗せて、
あー、そうか、
例えばあの早上がりで近いところの女の子とかいたら一回それで遅らしちゃって、うん、でもう一回戻ってこいって言われて、うんうんうん、それから今度はちょっと遠目の人たちをこう、うん、この人に散ってこの人に散ってって行きやすいように組んでくれる、うん、
ああ、
それでそのまま終わったら帰れるってやつなんだけど、なんか1日2万円とか、
うんうんうん、
だからなんか下手するといろいろあるとなんか49万円会社からもらってて、うん、月50万から60万ぐらいあのバイト代が出る。
もうじゃあ年収が1000万とか超えてたの。
わかんない、もう本当に100とかだった。
俺そういう意味では金持ちになったことないからわかんないよ。
だからなんかもう感覚が、お金の感覚も全然のあれで、うん、あのその頃かみさんと、今のかみさんと付き合ってた頃なんだけど、うん、
はいはいはい、
なんかあのディズニーランド行こうよとか言ってディズニーランド行くのに、うん、もう数十万持ってくる。
それで何、ぬいぐるみ、ミッキー
のぬいぐるみ、まあ、ああいうのなんか買わないんだけど、うん、ああいうの嫌いだから、だけどなんかディズニーランドもう飽きたねとか言って、うん、まだ半日っていうか数時間しかいないのにどっか行かないなんて言ってそのまま車乗ってなんかどっかの海行ったりとか、うん、で行った先でなんか普通にホテル泊まって、
はいはい、
それでなんか普通に全部デニーズで飯食うとか、
あ
そういうこと
をして。でもそれだってなんだかんだですごいお金飛んでくもんね、
うんうん、
羽振りがいい。
でも全然会社の給料49万円もらってもそれ1週間で使っちゃっても全然問題ないっていう。
ああ、そうか、
そう、
その他の副収入、
他の副収入、そうです。
へえ、でもなんでその送りとかさ急にやったりとかさ、やっぱあれだよね、
なんか働きたくなっちゃう。
ああ、働き者だよね基本的にはねなんかサボり癖とかないもんね。
そう、まあありますけど、うん、まあ、でもなんか
今までさバイトとかって何やってたの、その国有に勤める前とか。
何やってた、マクドナルドがデビューですかね、高校生の。
あっち、あの接客、
いや後ろで作る人、
あ
ポテトとか
パララパララのね、
うんうん、そうそうそう、
俺は掃除やってたけどね、うん、マックの掃除のバイトやってたけど、
歌舞伎町でやってた。
嘘、超忙しいじゃん。
あ、超忙しい。
なんで超忙しいとこ選ぶの。普通さ、
あの駒劇場があった向かい側のすごい狭い店。
はいはいはいはいはい、分かるわ。俺も駒劇場なくなった時すげえショックでさ、本当にやってみたい小屋だった。
あ、
駒劇場でワンマンとか、
今泉康之公園
一座みたいな
公園。
そう、それで一回本当にディスコガレージに行った時に、
あ、それであの今康サンバそれなんですか。
違うあれもコロナ対策本当に一回ディスコガレージの人とかに相談して、コマできないかなっつって、うん、って言って したらなんか相談したディスクガレージの、もうちょっと名前忘れちゃったけど、はい、男がもう今多分すごい偉いと思うけど、その子もともとその土佐回りの芝居やってた経験があるんですよ。じゃあできんじゃんみたいな話して、で最後歌ってみたいな、それで第2部ライブ
素晴らしいみたいな。俺あのたまに大衆演芸見に行くんですよ。
はいはいはい、大衆演劇ね、
演劇、あの傘、うん、あれして流し目したりとか、
うん、はいはいはい、梅沢富美男的に分かりやすく言うと、
あれ最初バカにしてたんですよ、うん、で知り合いにちょっと誘われて行ったら、うん、あれ超面白いんですね、
はいはいはい、
でその後半は歌謡ショーだったり、
うん、はいはいはい、うん、
だからああいうのを今井さん やるんだったら、
でも俺マジで、はい、その今井矢子の時の同級生で一人、うん、大衆演劇でちゃんとやって、はい、食ってるやつがいて、あの名古屋が拠点なんだけど、
うん、
なんだっけな名前、なんかでも検索したらすぐ出てくる感じ、あで、あの松井さんっているじゃん、
松井さん、
あの大衆演劇で超有名な、
ちょっと
分かんない、なんか確か松井じゃなかったかな、なんかそのすごい有名な人の弟子筋に、なんだっけな、すげえ寒い芸名なんだよ、
へ
ー、なんか剣って書くみたいな
感じ、あ
なんか、うん、だからなんかそういうなんかなんだっけな、森さんって言うんだけど友達 で確かに目が細めで流し目がうまいタイプだ、昔から
あれフルメイクだから何歳でもできますよね。
そうなんだね、そうなんだ、実はだからあれさ本当にあの分かんなくて、なあの なんて言えばいいんだろう、その元の顔、
うん、
これ全然分かんないんだよねでもだから俺もそいつとかに言われたんだけど、今ちゃんはつって薄い顔だから、薄い顔は映えるよと、なんか顔立ちが平凡な方が、薄い方が あの化粧のりとかはいいんだってっていう話聞いて、そうなんだって言ったんだけど、森さんなんだっけな、
全然出てこないです
か、すげえ前だから森さんの芸名聞いたのがなんだっけな、今達也とのやり取りの LINE をずっと見てるんだけど
あのでもあの正義と悪がちゃんと分かれてるとか、
そう完全懲悪だよね、もうすぐ
で最後ほろっとさせるのとか、すごい楽しいなと思って、
でもやっぱさあれじゃない、その年齢的なものもあって、その分かりやすさっていうかベタ、なんかさ若い時よりベタが好きになるでしょ、
そうですね、ないつあの子供の時はバカにしてたのに、うん、いつの間にか相撲を見てますよね、
あーはいはいはい、見れるよね、
はい、
全然見れる、わかる、
であの次女がちっちゃい時に相撲を見てて、はいはい、私が相撲を見てたら次女がもう3歳ぐらいだったかな時に、あーお尻出てるって言ってましたよ
お尻出てる確かに、でも可愛らしいエピソードだねああなんだっけな森さんの名前、すごいね面白い名前なんだよな、あれここら辺じゃなかったかな
進めましょうか、
そうだね、分かんないんだけどまあでも大衆演劇とかでも今も見に行ったりするの、それ
そう機会
的に、
いやなかなかあれなんだけど、たまたま会え、
へえ、浅草とか、
いやその時はあそこはね塩原、
那須、
那須、
はいはい、ああそっか、旅館にもう住み込みで来るみたいなやつ、あれすごい好きだけどね、あのノンフィクションとかの、うん、あのその大衆演劇の一座の子供とかとけん、あの揉めたりする、うん、あの親子のやつをずっとなんていうの密着してる、
分かります、
そう、あとくんが来てくれたからあれだ、あのそれ絶対言おうと思ってたんだけど、あのノンフィクションでめちゃめちゃいい、はい、あのガールズバーとスナックの中間みたいな、
あの府中の話です
よね、府中、くんか府中だから、府中のあの女の人、すげえ良かった
ね、行きたいですね、成績桜ヶ丘の方は潰れちゃった
んです、ね、潰れちゃった成績桜ヶ丘はアイドルにあの特化して店だったのでちょっと店長力を及ばずで、でもその店長を切ることもせず、そのままはやっぱりこう、
はいはいはい、
やり続けて、で一回ママがね入院しちゃった時とかも、そのママにあの救われたっていう そのママが頂点にいたそのグループの女の子たちが、まあ、みんな可愛いんだけど、うん、すげえ泣いて、私あの人いないとみたいな、めちゃめちゃよかった、
素晴らしい、
うん、2週にわたってますよ、うん、前編公演、うん、ノンフィクションは見ちゃうんだよ、本当に好きだね。
あともう一個ポッドキャストの、うん、ノート福住さん、
あそれね、
うん、言われてたんだけど、はい、ちょっとノートにちょっと今井さんとはちょっとかけ離れてるかもしれないけど、はいはいはい、その今井さんを介してそのノートで売れるようなものをちょっと今考えています、情報として。
どういうこと、例えば。
ね、今はね知り合いの元整体院を経営してた整体の先生で、
それと原付じゃなくて、
なくて、うん、70歳の人なんですけど、うん、一つちょっと知り合いとか友達で、うん、その人が
お前も顔広いね
そう、うん、ここをこうすると症状が緩和されるんだよっていうことを教えてもらって、うん、なんか今ちょっとはっきり言えないんですけど、うん、もうちょっと数ヶ月経ったらそれを具体的に文章にしてやりたいなと思ってるんですよ。
ああ、それを何、そのポッドキャストのノートの中で文化の生態系みたいな、
そうそう、いや俺のじゃないんですけど、うん、今井さん発信の情報として今井さんに渡して、うんうん、そこのノート返してそれを、
なんかさ、お前さすごいな、うん、そのサイキッカーじゃないけど、うん、なんかその超常能力を持った人と知り合うことが多いんじゃない、なんか
そんなことない、
じゃあなんかね、うん、その俺ね本当に後悔してんだけど、うん、そこに行かなかったこと、うん、なんか浅草の友達で、もともとはシゲの友達なの、ジュンドラムの、でそのしんちゃんっていう、うん、すごい気前のいい男、うん、でうちのスキップカウス的に言うとデビュー10周年の時にオンエアウエストやってるんだけど、うん、そこに全電飾の、うん、もうすごい電飾がすごすぎて見事すぎて、
あ覚えてる、あった
全電飾の
イカのやつ、
そうイカの洋服みたいなのをその日作ってくれて、その
沢田研二張りです、
うん、みたいな、でそれでなんつうかな、遠隔でちょっと操縦するのは無理だから、それでもう決まった位置しか動けなくなっちゃうんだけど、うん、まあ重いし、
うん、
でもすごいその夏の10周年っぽい感じでいい感じでライブできたねって映像にも収めることできたし、うん、でいうしんちゃんと知り合いで、うん、でそのしんちゃんってなんて言えばいいんだろうな、ちょっとそのなんていう下町の暴れん坊みたいな感じなのねだからその乱暴な感じっていうかヤンキーがかったところはあるんだけど、めちゃめちゃいいやつで、なんだろう、情に熱くみたいな、なんか本当になんか、なんつうやべんだろう、ちょっと寅さん的なキャラクターっていうか、はい、しんちゃんとかいて、
うん、
でそのしんちゃんは昔からそういう変な経験とかがこう多くて、
うん、
でそのなんかねぎっくり腰、うん、もうひどいのを、うん、やっちゃって、でもう動けないと、
うん、
したらその浅草近辺の近所の人が、うん、そのしんちゃんそんなにひどいなら、うん、ちょっと騙されたと思って、うん、ちょっと整体院とか行ってごらん、
うん、
したら分かったって言ったら、その整体のね場所行ったら、うん、死ぬほど混んでるんだって、
はあ、
例えば朝に名前書いて、うん、ね、でもその時点でもう 5,60 人待ってる、だからもう外行って飯食って戻ってくるとか、はい、そういう風にしないとその見てもらえない、で100人ぐらいまでは、うん、かけるんだって、
うん、
でそれでもう時間にしちゃうともうここでもう無理だって言って切っちゃうらしいんだけど、でその生態っていうのは揉まないわけ、
うん、
体にすら触れない、うん、でこううーんってこう背中見てうーんってね、手をこうやって手振ってる感じなのね、うん、だから手でこうなんていうのかな、こうだからベストキットみたいな感じ、ベストキットの先生みたいな、こうなんかワックス掛けしてるみたいな手がねそういう感じでこうやって見てたら、突如あーあっつって分かったっつってうんっつってそのままこうゆっくり撫でてるような感じだった、触れないんだってね背中を、じゃあはいっつって終わったっつって、はい立ってっつったら、例えば立てなかった人も立ち上がったんですよ、本当って、そのゴッドハンドって言われてたんだけど、すごいっつって、でそのしんちゃんの恐ろしくやばかった腰痛は感知した、 でそれを聞いて茂も行ってみようって言って超並んで行ったらしいの。そう本当に触れないんだって。でも確かに良くなった。
ドラムの茂さん、あのそう、あの髪切ったら曽我の慈恵さんに似てます、
ね、あ似てるわリスナーね、そう似てる、確かに似てる。だから曽我の慈恵は大杉殿にもちょっと茂そう大杉殿にちょっといける。でそれで茂もなんか良くなったっつって、あじゃあ俺もちょっと行ってみようかなっつって、でそのしんちゃんに連絡取って、はあ、でしんちゃんそこちょっと連れてくれるっつったら、あ今すぐごめんと、本当につい最近なんだけどっつって、もう何年も前の話だけどね、はあ、あの先生亡くなって
る
って、だからゴッタードも無理なんだわ、はあ、マジっつって、だから手から何か出してて、は
あ、
それで治癒してるから、
あの知り合いの、う
ん、吸い取られちゃったじゃない。
知り合いのひろこって女の子がいて、
誰だよそれ、まあ、いきなりひろこって言ったらびっくりしたけど、
まあいいんですけど、ただ友達なんですけど、まあ、いいそれがなんか妹、その人の妹さんが、
その話来週した
わけでしますか、
知れますか。
さあというわけでございましてですね、スキップバンドのポッドキャスト来週またちょっと来週スピリチュアルな感じで
今回はね、
さあというわけでございましてですね、また来週